もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
長男の、離婚問題というか、
ほう
お
ほう。
嫁さんとの関係についてちょっとお相談したかったんですけども。
はい、あなたおいくつ？
私は54歳です。
54 歳。ご主人は？
主人は60歳。
60 歳。で、ご長男はおいくつですか？
長男は30歳です。
30歳で、他にご兄弟いらっしゃる？
弟が、次男がおりまして、
はい。
25歳です。
25歳。今は、ご長男は結婚してらっしゃるわけですよね。お嫁さんおいくつ？
同い年で30歳です。
30 歳。お子さんいるのかな？
今2歳になる娘が。
お一人？
一人おります。
で、ご長男は、別にお住まいですか？もう。はい。で、あなた方は、そうすると、あなたとご主人と、それか
次
ら
男の3
ご次
人。
男さんと、3人で住んでらっしゃる？
そうです。
はい。で、ご長男、結婚されて何年目なの？
4年目です。
4 年目。はい。で、離婚っていうか、どちらが何を言い出したんでしょう？
2年前にその赤ちゃんが生まれた
は
ん
い。
ですけども、2ヶ月ぐらいは、普通に私も写真を送ってもらったりメールでやり取りをしていたんですけど、
はい。
息子とそのお嫁さんが、電話で話を、育児のことについてだと思うんですが、
はい。
話をしていた時に、ちょっと言い合いになって、もともとのきっかけはその時息子がちょっと大きな声を、いい加減にしろよみたいな感じで大きな声を出したそうなんですけれど、
はい。はい。
で、それからもう、全く会いに行くこととか、実家の方で産んでましたので、実家の方に会いに行くこととか、
はい。
拒否をされてしまっていて、それで、全く取り付く島がない感じなんですけれど、
はい。
それで、お嫁さんの方のお母さんも、一緒になってって言って言い方はちょっと変ですけども、会いに来ないでほしいということを言われていて、なので、息子は生まれてから2ヶ月目ぐらいまでは会ってましたけど、それ以降は全く今自分の子供に会えてない状態なんですね。
なるほど。そうすると、お子さんを産むために、だから、例えば、ハネムーンベイビーだとしても、3年前ですかね、にお子さんができて、2年前に、
2年
生
前
ま
に
れ
でき、
て、そして、生まれるちょっと前ぐらいから、お嫁さんは実家へ行って、
帰ってま
実
し
家
た。
でおこ、あの、出産された。で、そのまま実家にいらしたの。
ずっと。
で、2ヶ月ぐらいは、そうすると、その実家に、あなたの息子さんが会いに行ってたわけね。
そうなんです。ちょっと離れているので、車だったり、列車だったりで、週末には行ってたようなんですけれど。
で、それが2ヶ月間続きましたと。はい。で、その時に、ちょっと電話で夫婦喧嘩をし、その後、もう会いにも来るなになっちゃったの。
もう会いにも来るので、実際に言われても息子は言ったみたいなんですけど、もう家の中には入れてもらえず、もう全くもちろん子供にも会わせてもらえないという状況、今もそうなんですけれど、話し合いにも応じてなくて、
そうすると、生活費やなんかはどうしてんの？
息子が仕送りをしてます。
生活費は。
ちょっといくらか金額は聞いてませんけども、毎月振り込みをしていて、で、お母さんもまだ仕事をされていて、1歳に、孫が1歳になった時から、お嫁さんも仕事を始めたということは聞いてますけれど、
っていうことは何？ 2 歳になってるから、保育園に預けてるわけ？あ、じゃあもう向こう側で、なんていうのかな、生活パターンができちゃってる
そう
わ
で
け
す。
ね。
それで生まれて半年ぐらいの時に、多分保健所なんかでいろいろ、検査っていうか、検診があると思うんですけど、その時のためにと言って、住民票ももう変えてしまって、ですからもう向こうで 生活のパターンができちゃってるような感じですね。
なるほど。っていうことはこれあれじゃないですかね、一回ぐらい電話で喧嘩してね、それぐらいのことで起こる話じゃないような気がするけどね。
でそれをどうして、お嫁さんからその2ヶ月ぐらいの時に、息子と喧嘩があった時に直接私に電話がかかってきて、
はい、
それはお母さんからもかかってきて、その息子、お宅の息子さんがひどいことを娘に言ったということで言ってきたんですね、電話で、
はい、
それでその時にそのお嫁さんからももう離婚をしますのでよろしくお願いしますということをその時点ですでに言われたんですけれど、
はい、
その時はちょっと私も普段と今までとちょっと違う、こう言い方に感じたので、
はい、
ちょっと産後鬱みたいなのもあるのかなっていうのは若干感じたんですけれど、まあそれは電話ではそういう話はできないからちゃんときちんと会って話をしようねっていうことでその時は電話を切ったんですけれど、
はい、
結局今2年経ちましたけど何ら状態としては変わらなくて、彼女もお嫁さんももう普通に仕事してるようなので、
というよりその、電話の時に離婚しますのでよろしくって言われて、
はいはい、
であなたの方から、電話じゃなんだからゆっくりまたお話ししましょうって言われた後は、行動はされてんの？
私がですか？
うん。
息子の方から、ちょっと親は、それぞれの親は出てこないでほしいということを固く目標さされて、自分がとにかく話をするからということで。
なるほど。そうすると、はい、今日のご相談はそうするとどういう話になる？
それで、私たちが親として何かできることがあるのか、かどうかっていうことも含めてなんですけど、その息子はやっぱり離婚をしたくないと言っていて、で向こうは一方的にも離婚をしたいっていうことを言っているんですけど、もしこれが離婚っていうことになった場合はどういうふうなことになるのかがちょっと分からなかったので教えていただけたらと思ったんですけど。
あ、なるほど、今日はですね、弁護士の坂井誠先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。はい、先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
息子さんがね、
はい、
これは自分たちの問題だから、それぞれ両方の親は出てこないでくれって、まあ、それは筋の通った話なんで、
うん、
あんまり親御さんがこうしなさいって話はしづらいんですけど、まあ、ちょっと一つ聞いておきたいのは、今ざっとお聞きした話だと電話で育児の話かなんかをして言い合いになっちゃったと、
はい、
でそれだけだと、それでこうなるのっていう感じを受けるんですけど、
はいはい、
それはその時何を言ったのかっていうようなことはお聞きになられました？
私が聞いた範囲では要するにその授乳の仕方であるとか、はい、それから子供をなんかテレビがある部屋に子供用のベッドがあったので、その、ね、はい、寝てしまったら、隣の静かな部屋に移した方がいいんじゃないかとか、
うん、
まあ、そういうことも息子がこう、いろいろ、まあ自分なりの意見を言ったらしいんですけれど、うんうん、その時にこっちのやり方に口を出さないでっていうことを言われたので、
うん、
自分も父親なんだからっていうことで、まあそこから多分こう、言い合いみたいな形になったみたいなんですね。でその時に見かけにしろよっていうことを息子が大きな声を出して言ってしまったらしいんですけれど、
その話聞くだけでもまだ納得感ないです よ。いろんなね、事案私知ってますけど、それでそうなるのという気がすごくするので、まあだからその大きな声っていうのが私が考えている以上にショックな言い方だったり大きかったりしたのかもしれないし、で電話をして離婚をしますのでと言ってから、はい、離婚についての話は向こうからは出てこないの？
離婚をしたいということしか言ってないですね。
それだってもう2年ぐらい前の話ですよね。
そうです、そうです。
で、その後離婚についてもう離婚する決心したんだから手続きしろとかしてくれとかいう話はないんですか？
それはないですし、電話番号とかも変わっていないので、息子の方から電話をかけたりメールをしたりはしているようで、時々まあ返事は来るけれどということは聞いてますけれど、
だから現状ね、そういう、最初なんか本当にそういうことになっちゃったんだけど、それから2年経った今の状況っていうのは、
はい、
ちょっと私はどっちなのかよくわからないんですよ。もっと決定的な話があったら、 2年経ってもますますそういう気持ちが強くなってるっていうこと、ふうに思うんだけど、でも今聞いてる話だと、まあそこのやりとりは相当ショックだった話でこうなったんでしょうけど、この2年間の間に、その間離婚の手続きもしようとしないし、っていうのが、まあもう別に席はこのままでいいから自分たちの生活しようと思ってるのかもしれないし、なんかその辺の絶対離婚だという気持ちが、そんなに確立してるわけではなくて、そのまま来ちゃってるのかもしれないし、で、おそらく息子さんの話からすると、息子さんその辺の、その後こうなったとか今こうだよってあんまり報告してないんですよね、お母さんに。
まああんまり喋らないです、
ね。口出すなって言われてるんですもんね。で、なので、そこの状況わからないのに、妙に親が動いちゃっても帰って話こじれるかもしれないから。
そうですね。
まあご心配なのは当然だと思いますけど、まずそれでもう2年経ったけど、どうなったんだいということを、まず息子さんに聞いてみないと話始まりませんかね。始まらないんじゃないですかね。
ただ、こういう状況で、今息子は毎月養育費も払ってるようなんですけれど、はい、まあ本当にもう別居状態で、はい、まあ子供も大きくなっていくので、はい、こういう状態があんまり長く続くって、どうなんだろうっていうのは、まだおかしいなのかもしれませんけど、ちょっと、なんか、息子に任せてていいのかしらっていう気持ちもちょっとあるんですけれど、
う
ん、で
そういう道が一つあって、はい、なので本当にそうなのかどうなのかを確認しないと、今の話ってこのままずっと行くんだって決めてるじゃないですか。
そうです。30
歳と30歳の夫婦がいて、2歳の女の子がいて、2年間お父さん会えない状況なんだけど、この2年間で、奥さんが少し軟化してきてるんだったら、このままじゃないかもしれないっていう可能性もあると思っているので、
はい、
今のお話はこのままずっとこれで行っちゃまずいよねっていう話なんで、
そうですね、
それがどっちかわからないじゃないですか。
そうですね。
ご長男どう思ってるかわからないから、でそれで本当にそうだったらお前も30だし向こうも絶対離婚したいって言うんだったら、ちゃんと形つけたらどうだいって話になるのかもしれないし、いやいやご長男としては今ちょっと冷却期間でもうすぐうまくなると思ってるのかもしれないし、そこをちょっとちゃんと確認した方が方向性言えないんじゃないでしょうかというお話なんですよ。私が感じてるのは。で、それで本当にもう奥さんっていうかね、の方の気持ちが固くてどうしようもないんだったら、じゃあどうしようかと。だけど、お子さんまだ小さいですからね、親のわがままだけで何でも離婚が通るってわけではないので、協議離婚になればね、別に裁判所の判断関係ないですけど、そうじゃなくて裁判の離婚ということになると、じゃあ子供のことどう思ってるのって裁判所思うかもしれないですよね。で、その辺の、まず、ご長男の気持ちもわからないし、向こうの気持ちが2年間の間にどう変わったかもわからないので、まずそこはどうなんだろうと。で、お母さんとして心配なのは当たり前だから、お前たちの夫婦のことだから横から口出しはしないけど、心配してんだから状況を教えてくれよということは、別に言っても自然なことだから、聞いて悪いことじゃないと思うんだけど。それで本当にもうこれはどうしようもないって言うんだったら、それこそ、向こうが本当に離婚したいんだったら、そういう話を持って行って、話がつかないんだったら、調停でやってみると。で、それは調停っていうのは、夫婦関係を円満に戻すための調停っていうのもありますしね。でそこの方向性今見えないから、なんかまずそこかなと。で、それ以上先のことってなかなか今、こうアドバイスしづらいですよね。
いや、今、すごい客観的に、意見を言っていただいて、確かに本当にこう、なんか整理がついたというと変ですけれど、今一番はっきりさせなきゃいけないところがはっきりしてないんだなっていうのは、うん、すごく今、わかりました。わかりました。
どうでしょう
かね、もうこういう状態がこう、はい、あんまり長くって、ああ、あるのかしらと思いって、ちょっといろいろ考えてしまったんですけれど、
だからその元々の話の始まりがちょっとあまり危機的なことが見えないので、
はい、もうちょっときちんと話をして様子見たいと思います。
はい、
はい、すいません、
お分かりいただけましたか。
はい、すいません、なんかすごく整理していただいて、はい、助かりました。
はい、
はい、ありがとうございました。
それじゃあ失礼します。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、今日のご相談のね、女性の方は割と冷静な方ですよね。しかし今日の相談だと、なんでそういう状況になったのかっていうのがよくわからないから、ね、話のしようがない。ね、弁護士の酒井誠さんも、 返事に困ってるような状況でしたね。
ねえ、決定的なことがわからないってね、おっしゃってましたもんね。
まあ、自分たちで解決するしかないっすな。
そうね。
はい。まあ、そういうことで、一つよろしくお願いしますって、俺がなんで言うんだよ。うん、